こんにちは。人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。いやいやいやいや、風邪ひいて万年って感じなんですけども、皆さん大丈夫ですかね。インフルエンザまだまだ流行中ということで、ぜひ対策、ね、防止対策っていうんでしょうかね、うがい、手洗い、マスクなどやっていただきたいなと思います。さて、今日は久しぶりですね、ゲストをお呼びしておりまして、ガイドブック楽園回廊のね、刊末の方でひかりさんという方がこの旅のね、感想なんかを寄せていただいてるんですが、そのひかりさんをお呼びしてるんですね。インターネット講座ではですね、ピッカリというね、愛称で、皆様方に、親しまれておる方なんですが、まあゲストで言いましてもね、私のまあ一番身近な飲み友達、月1回2回とですね、居酒屋でうだうだ言う仲なんですけども、彼のですね、この浄化の旅というのが非常にですね、いいんですね、いいんですねというのは、こういろんな落とし穴に落ちていくんですけども、またそこから気づきがあって這い上がってくる、ね、その繰り返しでやっともうほぼ、雲の上に抜けかけてるというね、この貴重な話が聞けるんじゃないかななんて思いますので、ぜひ、最後までですね、お付き合いいただきたいと思います。はい、それではですね、インターネット講座を受講していただいているピッカリさんにですね、登場していただきたいと思います。ピッカリさん、こんばんは。
こんばんは。
どうも
よろしくお願いします。
いつもはね、居酒屋なんでね。
そうですね、
まあだらだらと喋って顔を突き合わせてやってるんですけども、なんか今日はね、スカイプで前におらへんしね。
そうですよ、顔も見えへんし、
酒もないし、
いや緊張しますね。
逆にね、まあだらだらいきますか。
まあよろしくお願いします。
そうですね、
はい。
ゲスト3人目ということで、
は
い、でピッカリさんが入ってきていただいた 3年4年前、
まあ今4年目ですね。
4年目ですよね。
4年目です。はい、
過ぎて、はいはいはいはい。でね、やっぱりこのきっかけなんか聞いてみていいですかね。どういうきっかけでここに入る流れになった、どんな人生だったんですかね。
同じ、まあ、きっかけ、そうですね、まあ、僕はもう元々強烈な自己否定があって、
あーはーはーは
ー、で、まあ、こんな自分がもう大嫌い、とにかくもう自分変えたい変えたい一心で、まあ、それが一番芽生えてきたのがその、まあ、20代で整骨院開業したんですけども、
はいはい、
その頃からですね、周りのみんなはうまくいってるのに、
あ、
自分だけがあかんいうことで、
なるほどなるほど、
でこんな自分やからあかんいうことで、もう自己啓発セミナーから、自己啓発の本から読み漁って、でここに来るまで20年間そういう精神世界さまよってましたよね。
いろんなもんに手出したという、
いろんなもんに手出して、いろんな成功法則やりました。
あ、実際やってんねや。
実際やって、
あ、
願望実現というのを
やり倒して、
やり倒して高額なセミナーも行って、
でまだこの人生上昇塾に来るということは、やっぱりその根本的に何にも変われへんかったってことになるんですかね。
変わらずどころか、もうどんどん悪くなってましたよね。
悪くなっていく、
悪くなっていきますね、状況は。
ますます苦しい、
苦しい、もう助けて感じで、
ほんで入っていただいて、で実際にしていただいて、どういう風になっていくんですかね、浄化、観念浄化っていうのをやっていけば。
まあ、結局僕この浄化枠も願望実現のツールとして捉えてしまったんですよね。
ほうほうほうほう。
まあ、最初は足立さん の, あの無料 の, あの
教材から、
教材あって、で平安の世界で生きれるっていうことに惹かれたはずなんですけども、結局はやっぱり整骨院をこう流行らしたい、
あ、自分の店をね。
店を。もう僕にとって店が全てでしたんで、
うんうん、
この整骨院さえ入ればもう自分自身の存在価値がもう満たされる。
上がっていくと。
もう世間でも通用する。
あーはー。じゃあもう成功法則のような感じでこの関連浄化ワークもやってた。
そうですね、やってましたね。
で実際どうなっていくんですか、心の状態っていうのは。
確かに心の状態はね、軽くなっていくんですけど、
うんうん、
状況は変わりませんよね。
何の状況が変わる。
患者さんが増えるとか。
あ、浄化ワークやると患者が増えると。
そうです、自分が変わっていけると思ったから。
おうおうお
う、いい人間になると思ったんですよね。
ああ、良い人間になったら患者さんも良い人間に集まってくると。
そうですね。
素敵光さんみたいな。
そうですね。
そういうこと。
バカです。
いやいやいや。で、ほんでもうなんか体験とかするわけでしょ。でもその浄化ワークを日々やっていくことによって。
そうですね、
うん、
まあ大きな体験が、まあ、あったんですけども、
うんうん、その話聞かせていいですか。うん、
そうです。それはまあ、浄化ワークしてて、
うんうん、
で、まあ、とにかく毎日毎日やってますよね。
やってましたね。
浄化ワークは。
やってた。
もう、紙に書いて。
やってた。
もう、カラオケボックスで叫んだり。
うん、そうやね。
やってましたね。
うんうんうん。
で、ある時、夜中3時ぐらいにパチッと目が覚めて、
お
で、なんか寝られへんなぁ思って、こう、天井を見てたんですよね。
はい。
ボケーっと。
うんうんうん。
そしたらなんかこう体がこう風船が割れるような膨張してきて、
うん、
でこうパーンと弾けてこう自分の枠がこう取れてしまったんですよね。
枠が取れる。ほうほう。
でその時にまあ、まあ、この肉体 を自分だとこう思ってますよね、完全に、
うん、
でそれがこう取れた瞬間に、うん、まあ、僕がもともと持ってた強烈な自己否定とか劣等感、
はいはい、
で、まあ、孤独感もすごいありましたから、
うん、
でそんなんがもうそもそもないんだっていうことが分かったんですね、その時に。
あ、その枠がバーンと外れることによってね。
そうですね。
っていうことが分かった。
ええ、
全部自分で作ってたんや。
そうですね、自我が勝手に作ってたんやなーいうのが、
おうおう、その体験で気づいたわけや。
気づきましたね、それは。
おう、すごいやん。
ええ、それからまた楽になったというか、
うん、
ああもうこれでもいける思いましたね。
行ってもうたと。
もう人生これでも逃げ切りって思うぐらい。
ついに
行きましたね。
どうなっていくんですか、その後は。
いやもう、
うん、
これは特別な体験やと思いましたから、
うんうんうん、
自分の中で
もう行ってもうてると思ったんですね。
そうですね、
うん、
ああもうこれで患者さん増えるわ思って。
なんでやねん。
思いました。
増えた。
増えないですよ。全然。で2ヶ月3ヶ月経っても状況変わらへんし、
自我的には満足できへんやん。
自我的には全く満足できないですよ。
どうなるの、そっから。
おかしい、あの体験は何やったんやいうことで。
隠した体験が何の売り上げにも貢献してへんかなと。
しないしね、まだ落ち込んでいきますよね、
うん、でどんどんどんどん落ち込んでいくわけですね、そこから
また。そうですね、うまくいかないですよね、
うん、
ええ、
悲しい。お店も続けられへんようになってくるわけでしょ。
もうね、
先が見えへんし、
先が見えないし、赤字は続くし。
時が一番苦しかった言ったね。
そうですね、
うん、どんな苦しみやったんですか。
どんな苦しみ。
店を失うということ
は。店を失うことはもう自分自身を失うぐらい、
うんうん、
もうそれぐらい辛かったですよね。
あ、
だからもう家族よりも店が大事。
第一が店やね。
もう何が何でも店いう感じで、
はあはあ、その店が転覆しようとしている。
これを手放すなんて、手放さんような浄化をしてましたよね。今度
まだ成功、
まだやってますね。
まだ願望実現だってある。
まだやってましたね。
まだやってた。そっか、そっか。それで、その頃にやった僕とのセッションっていうのがあったやん。
そうですね。
ね、またこういうスカイプセッションやって。
ええ。
そこで、ああ、気づいてたね。
さあ、そこで足立さんに言われたんが、その、まあ、検証しようが悟ろうが、
うん、
何にも変わらへんねや、いうの。うん、
お金がそらってくることなんかないでいう話だったよね、うん、
そうですね、
そこで気づいた。
そこでね、これまだ自己否定があるんや、分別心を持ってるんやいう自我に、やっとこさ気がつきましたよね。
分別心、何してましたか、
はい、
何を分別していましたか。どんな分別をしたの。
どんな分別、
うん、
と言いますと
逆に出てるけどいや、分別心を持ってたことに気づいたっていうから何をしてたの、っていう話。
まあ、とにかく流行るのが良いっていうのがありましたよね。もう患者さんが来ることが良い、で来ないのは悪い、もう全くそのまんまで、来る人には魅力がある、でない来ない僕には全く魅力がない、で店を潰す自分にはもう生きる存在価値がないですよね。もう
じゃあ、ああいう体験をしながらもまだ自我の残骸っていうのは残って、
しっかり残ってましたね。
出たことにすら気づかなかったってこと。
気づかんとやってました、
でまだ今を分別して、まだ良くなろう良くなろうと。
そうですね、
まあ、いつの間にかそうやってることにこれね、気づきにくいね。
気づきにくいです。言われてるんですよ、何遍も。
僕は言ってるけど、飲んで言ってたもんな。
何遍も言われても、はい、まだ良くなろうとしてるってじゃあどうしたらいいんですかいう話なんですよね。
ほんで、
で結局まあ、僕がやってたのはもうその不安を安心に変えようと一生懸命やってたんですよね。
はいはいはいはい、
そんな不可能なことを気づかずにやってたいうことに気づいて、
そもそも不安っていうのは自分が作ってると。
そうですね、
でそれを消そうと、
ええ、
自分がまたやると。
そうですね、
そういう延々それやってるんだもんね。そこに気づいた。
そこに気づきましたね。
で結局店をいわゆる手放すことになるわけでしょ。
そうですね、まあ、次のところが見つかったんで、見つかったというか、まあ、探してましたし、で、まあ、次のところ行ってですね、その時に何に執着したんかないうぐらい、もうすっかりなくなりましたね、そういう執着心というものが。
それはなぜでしょうか。
まあ店を辞めてしまっても、その種がなくなりましたよね、不安の種が。
ああ、なるほど、種がないんやったら花も咲かへんってやつですね。
そうですね、元がなくなったっていうか。
そっかそっか。要するにその執着ってっていうのは自分でこの掴んで離さないっていうことやもんね。
ええ、
いざ離したらあれって何も苦しくないじゃんと。
そうですね、
離した後に気づくんやね、これね。
後から気がつきましたね、それは本当に。
そうそうそう、みんなね、
知
るのは手放したくないんですよ。
そうですね、
で手放したくないっていう気持ちがその苦しさを作っているのだが、なかなかそれでも手放そうとせえへん。で僕たまにほら電車のつり革の話するじゃないですか。で揺れる怖いって言ってつり革にしがみついてるんやけども、実は電車一切揺れてないのね。
はいはい、
それは手を離して初めて分かることであって、っていうオチやんな。
そうですね、
自分で揺れてんねん、これつり革に捕まって自分でわーって揺れてて、うわ揺れてる揺れてるって自分で言ってるだけで、電車自体揺れてないよね。
そうですね、
そうそういう仕組みなんよね。
まあ話して初めて分かりますね。
そうだからピッカルさんに分かりやすいのは、実際このね店が自分だと思い込んで、一生懸命育てようとしてて、どうしようもなくなって手放さなきゃいけなくなった時に、その後その苦しみもないことに気づくと。
そうですね、
やったんやと、これがね単純なんだけども、自我エゴっていうのはね、
そうでもしがみついてますね。
ついちゃうんやね、
だから足立さんに、じゃあ早くやめたらいいがな言われた時に
ムカついた。
もうそらねああ一言や思って軽く言い張るわ思って、でも今僕やったらそういうふうにアドバイスできますね、そういう人がおったら。
だって実際そうやったもんね。
そうなんですよね、
僕だってほらずっと26歳から大阪でやってね、で14年もやっといて全部 捨ててですよ、
うん、
沖縄に行ったわけじゃないですか、
で、
捨てる前はもう終わりや、もう俺の人生半分終わったみたいな。だって今誓ってた仕事や人脈全部捨てていくんですから、
うん、
いざ行ってみたら楽園ですわ。
いや、わかりますよ、それ。
そうそうそう。だから、僕もやってきたし、ピッカリさんもやってきたし、
うん、
やった人間は言えるのね。
そうですね。
いつまで掴んでんの、話話言
う
てね、
うんうんうん。
で、それを気楽に言うなっても、まあ怒られんねんけども。
いや、ほんま怒りますよ、その時は。
だからな、アドバイスはって言われたら、もうそれ言うしかないですよね。
うん。
なるほど。いい感じ、わかりやすかったです。ありがとうございます。
ああ、そうですか。
うん。で、どうなんですか、
はい、
またもや、
期
末に、なんか話が聞きましたけど。
そうなんですよ。3月末でね、契約が切れると、切れるというか、次の後任が見つかったから。
まあ、いわゆる追い出されると。
追い出しですね。
うん。
うん、いや、来たなっていう感じですけどね。
なこれがまた、じゃあ、分別心も気づいたし、で、もう一皮向けて、ドーンと行ったのに、別に良いって起こるわけじゃないよね、
起きませんね、
うん、一向に起きないよね、
うん、
でも精神状態は今全然違うでしょ。
全然違いますね、
うん、
どんな去年の今頃とは全く違いますよね。
今どんな感じですか、心境的には。
まあ、働くあては、まあ、今のところ当然ないんですよね、
うんうんうん、
この2月3月で探さなあかんいうとこな
ばっかりだもんね、これ。
そうなんですよ、
うん、
でもまあすごい不思議と落ち着いた感じで、
うんうんうん、
でまあいつもね、足立さんが言われてるその、うん、起こることしか起きない、
うん、
っていうことですよね。
そうだよね。
でまあ何もしない わけじゃなくて、当たり前にやっていくだけしかないんですよね。
うんうんうん。
で今日もハローワーク行って登録して、
うん、
うん、もう職を探す、これは当たり前のことですからね。
やるべきことをやるってことですもんね。
それだけのことですね。
うんうんうん。別に考える必要もないわな。うん、
そうですよね。
うん。
もうどうしよう、あかんかったらどうしようとか、悪も飽きへんもまだ何も始まっていませんしね。
要は首切る人間を恨んだりね。
ああはい。
今から起こる、何も起こってないのに、なんか仕事が見つかれんのちゃうかとかね。
そうですよね。何もないですね、今は。
だからそれすごいことですよ。
うん。
うん、それだけでも楽でしょ。
楽ですよ。
ああ、
うん、ほんまに。
まあ、だけど、ここまでの道のり、僕もよう知ってるけど、
ねえ。
よう、ほら、月1ぐらいで飲んでるから、
そうですね。
最初、全然思んなかったもん、飲んでても。
変なことばっかり聞いてましたね。
しっかり聞くもん。
いやいや、僕はほんまに真剣だって聞いてましたから。
そうそう、で、パワースポットに行ったりな。
カブテアはね、1週間に3回ぐらい行ってましたね。
なんか変やな、電話したら今兜山です。何してんのってね。
兜山のね、てっぺんで座ってましたわ。
でなんかそこで座ると何があるんですか。
いや、そこで座ると検証が早まると思ってね。自力でできると思い込んでましたから。
そういう時代もあったもんね。
そうですよ。
あ、だからピッカリさん結構生々しく僕旅のプロセス見させてもらってたんで。でも今良かったなってほんま思うわ。
いや、僕自身もね、
うん、
でまあそのこういう塾の塾長が足立さんでよかったいうのもすごいありますよね。
どういう意味なんですか。
もうこの悟った人に対するイメージっていうのがもう僕の中でガラガラ崩れましたから。
でどんなイメージ持ってんの。
いや、それはもうね、
あ、酒飲まへん、タバコ吸わへん。
それはもうシュッとして、
あのスマートでな。
そうですよね。
はいはいはい、ほっとけ。
真面目腐って、もう酒も肉もタバコもなしみたいな。
干からびてるね。
うん、そんな人だったら僕も続いてないと思いますね。
もうなんか仙人さんみたいな感じだね。
そうですよ、うん、うん、
そっか。まあでもそういうね、手から金粉も出えへんし。
そうですよね。
できへんけども、
うん、
まあ言うたら、まあなんだろうね、特別なことなんか何にもないよと。
ないんですね。
そのことは当たり前にやる、
うん、
なんでそんなことができへんかったんやろうっていうね、
うん、
今考えるとね。
そうですね。
その時は分からへんから苦しいわね、
うん、
うん、じゃあ最後にですね、
はい、
まあ、同じように、まあ、昨日とかね、おとつい入ってくれた方もいらっしゃるし、講座の方で、今から本格的にスタートっていうのもいるのでね、まあ、今の心境というか、最後ちょっとまとめていただきたいんですけども。
そうですね、まあ、今日まあ20年間こうさまよいさまよい、いろいろ探し探して、まあ、ここにたどり着いたわけですよね、で今となってはもう他を探さなくていいっていうのが一番の安心ですよね。
ああ、もう迷わないってこと？
もう迷いがないですよね。もうこれさえやってればいいっていうのがあって、
で今からもう願望実現探さへんの？
いや、もう願望実現もういいですと。もういい
か
もういいですも
う。もうすぐ完全なる決着近しって感じやもんね。
まあ、それも期待せずにあちらから来るものを、
もちろんもちろん、でもじわじわじわじわって言ってるって感じやね、今話聞いてると。
そうだね、
もう時間の問題ですよね。だから、まあ、ピッカリさんすごくいい話していただいて、まあ、3年目4年目
ですね、
丸4年経ってないけど、3年半ぐらいやけども、これだけね、まあ、言うたらひっくり返るぐらいですもんね。
そうですね、もう今度もう来月で僕50になるんですけど、
同い
年ですね、親子に見られましたけど、
そうもうええねん、その
もうええかまあ、ほんまに今が一番いいですよね。
今までの人生でね
一番いいですね、状況関係なく、精神状態はもう、
なるほど、だから要はよくしよう、よくなろう、という裏側には自己否定があり、今っていうものを否定してる限り、もうね、この人生って今しかないわけやから、
そうですね、
ずっと良くなろうっていうになっていくと、みんなそうやって成功法則願望実現やるんだけど、僕も実際やってきたんですよ。
ああ、そうですか。
の成功法則から始まり、ちょっと言えないけども、
なん
かでも結局何にもなれへん。今日さん言ってもらった通り、その外の世界をコントロールできるわけじゃない。
はい。
結局ね。だから、そこの世界、だから船は揺れるもんや。あ、みんな船を揺らさんとこうとすんね。ね、
そうですね、
便の怖いから揺らさんとこうとすんねんけど、そうではなくて逆なんね、船は揺れて当たり前、ってなったら、この揺れが気持ちよくなるわけですよ、迷うときは迷う、悩むときは悩む、苦しいときは苦しい、当たり前の世界、
はい、そうですね、
これを自分のエゴでコントロールしようとするから苦しみっていうのが生まれていく、ということがピッカリさんね、最初から最後まで聞いていただくと、よくわかる話でした。
ありがとうございます。
ね、ちょっとまとめなあかん、まとめさせていただきました。
まあ、やっぱり分かりだしたのはやっぱ3年ぐらい経ってからですよね。
そう。いやね。
それぐらいやっぱりやらなあかんかな。まあ、僕の場合そうでしたけど。
プロセスっていうのは必ずあって、
ここ
に、この旅に出会うまでどんな人生だったかっていうのは大きいんだけども。だから、個人差はあるね。
そうですね。
僕知ってるけど、もう数ヶ月でドンって行く人もいるし、未だに何やよ分かりませんっていう人もいるし、だから結局僕は言うねんけど、1年ちゃんとやってみてくださいと、まず1年、
そうですね、
そしたら必ず変わってる、分かってるってことがあるんでね、それで自分に合ってたらそこからの旅も続くし、まずは1年でね、
そうですね、ね、
ということで、ピッカリさんをはじめ、たくさんの方がね、今、ワイワイやってますので、
そうですね、
もしよろしければ、インターネット講座抵抗コースへ、遊びに来ていただきたいな、なんと思うんですが、いかがでしょうか。
いや、お待ちしております。みんなと一緒に行けたらいいですよね。
そうそうそう。で、関西とか、まあ、神戸、大阪あたりの人はですね、僕ら月1ぐらいで、重曹近辺で飲んでおりますのでよかったら一緒に参加ということで、
はい、
はい、ということで今日はピッカリさんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、失礼します、
失礼します。